ヨハネの黙示録第1章の6節から8節。私たちを落とし、ご自分の父なる神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよい限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆、彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。以上です。もうですね、ここにですね、赴任してきましてですね、納骨堂、昨日記念会あったんですけど、もうほとんど僕が創業した方になっちゃったなと。初め来た時はですね、確か5人ぐらいしか納骨されてなかったんですけど、もうその後ですね、ドドドッとですね。で、葬儀やるときにですね、一番難しいのはですね、葬儀の説教で何を語るかなんですよね。いや、それはその人の人生をですね、やっぱり語らなきゃいけないし、まあ、その人の人生だけじゃなくして、その人に関わってこられた神様のですね、恵みを語らなきゃいけないんですけど、これわからないんですよね。だってその人と一緒に生活してるわけでもないしですね、まあ垣間見ることはできますですね、少しですね、でもですね、まあその時どうするかっていうと、まあもう勝負は1日2日ですよね。その亡くなった方のご家族が何を言われてるかを一生懸命聞くという、まあ大体その時にですね、その時その人の人生のですね、大まかなことっていうか、一番大切なことを話されるんだろうなというふうに思うんですね。あとはですね、最後まで関わってこられた看護スタッフの方に聞くのが一番ですよね。この方はこういう人だった。森崎のおばあちゃんは本当に素直なですね、一直線なおばあちゃんだったそうですね。もう本当に人の悪口は言わなかったそうですね。で、いつもニコニコしてて、好きな言葉はですね、おばあちゃん、きれいね、かわいいねって言われると、普通はいやいやって言うんですけど、そうでしょって言われるって。それぐらい素直になったんですよね。でも嫌いな人はいたんですよね。はい、素直なだけにこの人は嫌い、この人は好きっていうのがやっぱあるんでしょうね。で、嫌いな人のですね、席の横には絶対行かなかったとかですね。まあ、そういう総合してみると、素直で一直線でですね、そういうふうな生き方をされたんだろうなっていうふうにですね、思ってですね、まあ、その話をですね、看護スタッフの方がされてましたし、まあ、息子さんたちはですね、本音と建前がなかったですね。そうなんだろうなって、そういう人だからですね、もう本音しかなかった。だから聖書の言葉をですね、そのまま教えられた。それが自分たちのですね、子どもたちの心に残って、そのように生きていこうと思ったら大変だったというですね。そりゃそうでしょうですね。敵を愛せよなんていうのをそのまま教えられて、そのまま実行しろって言われたら、そりゃ大変な人生だと思うんですよね。まあ、私たちがですね、それができないのは、まあ、イエス様そうはおっしゃいますがですね、本音と建前があるでしょうっていう、そうだと思うんですけど、そういうふうな教え方はせずに、イエス様がそうおっしゃってるんだから、敵を愛しなさい、右の方を打たれたら左を出しなさいですね。なんかそういう生き方っていうのも凄まじいなと思いながらですね、聞いておりました。ですから最後ですね、その人生の最後にですね、一体何が語られるか、どういう人だって思われるか、それでやっぱり全体像が分かるんだろうなと思います。そういう意味ではですね、亡くなった時に自分はどう思われたいかという、まあ、どう言われたいかということを考えながら生きていくのが私たちの人生かなと思いながら昨日過ごしておりました。で、ヨハネの黙示録ではですね、神様がですね、自分が何者であるかということをちゃんと示されています。まあ、示されというよりもですね、神様自身が自己宣伝をされるみたいな感じで書いたですね、私はこういうものだですね。で、神様がこの歴史の支配者であって、全てを知っておられると宣言しています。まあ、アルファであり、オメガである、初めであり、終わりである、全て知っている、初めと終わりですから、つまり永遠を知っているのが神様ですという、まあ、そのことをですね、ヨハネの黙示録は最初に言うんですよね。で、森崎さんのですね、息子さん、2番目の息子さんがですね、いや、なんか謎めいたことをですね、ずっと言われてたんですね。謎めいたってか、まあ、 その彼にとってみれば一生懸命ですね、その生きてきた中で語られた言葉なんですけど、神は私よりもなお私の近くにいるってエックハルトが言うんだよって言うんですよね。神様が私よりもなお私の近くにいるっていう、だから自分っていうのはですね、自分の一番近くにいるのは自分だと思ってるんですよね。だってそうですもん、自分が一番知ってる。でもそうじゃないんだ、それよりも近くに神はいるっていうですね。そうなんですよって言われたら、そうなんだろうなと。神様は全て私たちのことを知っておられますし、全て私たちと共におられるとするならば、私よりも近く神がいると。だとするならばですね、その神に全てをですね、委ねていいということなんだろうなと思うんですね。で、同時にですね、もう自分のですね、神っていうののですね、神様が共にいるっていうのはどういうことかっていうのを一生懸命話しておられてですね、それは臨終の時にですね、この自分の手を握ってですね、今でもいいよ、明日でもいいよ、いつでもいいよ、私はですね、あなたをですね、私のもとに導くからと言われるのが、やっぱり最高の、やっぱり自分の救いだと思うっていう、これもまたですね、それが多分神ともにいるってことなんでしょうね。インマニエルという、その、聖書の中心思想、神はともにおられるというのはそういうことなんだろうなと、全ては分かりません。僕もですね、と思いながらいつもその時からずっと考えてるんですけど、そうだな、臨終の時にですね、この手を誰かが取ってくれてですね、いつで今でもいいよ、明日でもいいよ、1年後でもいいよ、いつも私はあなたと共にいるからね、で私があなたのことをですね導くからって言われる、それが神が私たちと共におられるということなんだって言われたら、確かにそうだな、そう思うと私たちは神様の全体像がわからないけどもですね、神は私よりもなお近く私にいる、そのことだけでもですね、やっぱり救いになるんだろうなと思ってその話を聞いてみました。人間にわからないことはたくさんあります。しかし神はすべて永遠で、アルファでありオメガである永遠な方なので、その方に私たちのすべてを委ねていくという、そのことが信仰ということなんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって、私たちを導いてくださいます。私たちと共におられる神様は、私のよりも私に近くおられることを今日は学んでおります。どうか主が私たちと共にいて、私たちの手を取り、あなたの御国へと導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧長氏の家族と共にいて守ってください。また、病床にある方々、死に直面している方々、また悩みの死にある方々には、イエス様が寄り添って共にいてください。今ハレルヤ書店、また業界の台所を新築しようとしております。この工事に携わる一人一人に、あなたが共にいて守ってくださいますように。そしてこの計画が主の御心にかなう計画となり、すべて立ち上げることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。